古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。数年前から神社ブームというのが始まりまして、この番組でも神宮皇后関連の神社を紹介していますが、今度は古墳がブームになってきたようです。そこでこの番組では、今週から代表的な古墳が集中している福津市の世界遺産、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群の構成遺産の一つ、新原沼山古墳を歩きながら、古墳とは一体どういうものか紹介していきます。ご案内を福津市教育委員会文化財課史跡整備係長の井浦はじめさんにお願いしました。歩いたのはコスモスの花がきれいな10月下旬でした。まず展望所からの眺めです。
今日もちょっと風が強い日になってますね。少し木陰のところに立って今喋ってますけども、目の前、180度の展望ですね。目の前に玄界灘が広がってますが、海に向かって右の方に目をやりますと、この港の先端の山が一つあって、コブが一つあって、その隣が勝島ですね。で、勝島の沖の方に島が、平たい島が、ずっと広がってますが、
あれは大島です、
ですね、大島です。そして左の方にずっと目をやりますと、小さい島がちょっと見えますが、小呂の島か、
かもしれません、
ね、小呂の島ですよね。ちらっと見えますね、といったところです。そしてその海の手前からずっと畑が広がっております。その中に、古墳が点々と見えますね。その古墳の中を後ほど歩いていきますけども、じゃあ、井浦さん、はい、この古墳、大体どういう古墳ですかね。どのぐらいの古墳があるんですか。
この古墳群はですね、現在残っている数で41の古墳が残っております。はいはい、で古墳の形はですね、はい、前方後円墳、それから、はい、宝墳、はい、円墳と、いろいろな形がございます。はい、それから作られた時代はですね、5世紀から6世紀、はい、およそ200年間にかけて、はい、作られたということが分かっております。はい、
でこのうち今前方後円墳はいくつあるんですか。
前方後円墳はですね、はい、5つですね。
前方後円墳が5つ、はい、そして多いのはその円墳の方ですね。
円墳ですね、が35ですね。
35、は
い、で宝墳が 1,
1で、まあ、全部で41基の古墳があるということですね。はいはい、で、だいたい5世紀から6世紀ぐらいの、古墳ということですね。はい、でここに葬られてる方はどういう方なんでしょうか。
そうですね、広く、宗像地域でですね、はい、活躍した宗像宇治一族、はい、関係した人たちというふうに考えられておりまして、はい、古墳の大きさからしますと、一番大きな古墳、はい、これは推定ですが、全長で80メートルぐらいの古墳がありますので、はい、これはですね、当時の宗像地域においても、一番上の位、はい、と言ってもいい規模ですから、 まあ、宗像の君とかですね、言われている方々の、まあ、いずれかの古墳であった可能性があります、
はい、
まあ、それより、まあ、大きさが少し小さいもの、まあ、50メートルとか、
はい、
まあ、それぐらいのものについては、まあ、ナンバー2とか、
はい、
まあ、それより、少しその周りを支えるようなですね、
はい、
まあ、豪族の、まあ、関係者というようなことが考えられます、
はい、まあ、そういった古墳があるということで、ここからその古墳を見ていきたいと思います。じゃあここから歩いていきます、はい、古墳の中へ降りてきてますが、今お話に出ました村方氏豪族の、これは大体どういった方たちなんだったんでしょうか。
まあ、古くは文献にですね、
はい、
その村方の氏、そのまたの位がですね、君というか村方の君ということで名前が出てくる地方豪族なんですけれども、
はい、
まあ、当時、まあ、今でいう宗像市、
はい、
福津市、
はい、
それから古河市の一部ぐらいの地域ですね、まあ、宗像地域と、
はい、
まあ、古くは宗像郡とかですね、
はいはい、
言われてた、そういった地域を治めた、まあ、豪族と、
はい、
まあ、古代豪族というふうに言われております、
はい、そして、まあ、ここから見える世界遺産の沖ノ島ですけど、沖ノ島とも非常に深く関わりのあった豪族ですね。
そうですね、日本書紀や古事記にその沖ノ島の、まあ、三柱の姫神、はい、お姫様の神様ですね、
はい、
をお祭りした豪族ということで、はい、お名前が出てきますので、非常に関わりのある、まあ、実際その沖ノ島のお祭りをですね、
はい、
まあ、担った、まあ、豪族というふうに言われております。
はい、そういった宗像氏の お墓、古墳群がここからずっとつながっていくわけですけども、まず目の前に見えてきたのが、これは円墳ですね。
円墳ですね。この辺りはもうずっと円墳ですね、
はい、
6世紀、まあ、後半ぐらいに作られたと考えられている円墳群ですね。
はい、ここから円墳が連なってるわけなんですけども、古墳の中でですね、
はい、
まあ、円墳とそれから、はい、前方後円墳と、はい、いうような種類がありますけども、
はい、
それぞれなんか位みたいなのがあるんですか。
まあ、古墳時代はですね、
はい、
まあ、その後の時代は冠とか、まあ、官位とかですね、そういったもので、まあ、身分なり位を示しておったようなんですが、
はい、
まあ、古墳時代はその古墳の形とか大きさで、まあ、その有力具合とか、
はい、
まあ、大和王権との、まあ、関わりとかを示していたようでして、
はい、
まあ、前方後円墳という形は、
はい、
まあ、当時の大和王権と、関わりを持っている、
はい、
っていうのが、まあ、その仏称と言われております、
はい、
で古墳の大きさはですね、
はい、
まあ、その有力具合を示しているというふうに考えられておりまして、
はい、
まあ、大きな前方後円墳であれば、まあ、大和王権と関わりのある、
はい、
まあ、有力な豪族というふうに、はい、まあ、推定されているわけですね、
はい、で、この辺はまあ小さい円墳がありますけども、まあ、小さい円墳というのはちょっと、まあ、身分の低い人といいますかということになるんでしょうか。
まあ、まあ、古墳時代もですね、まあ、3世紀中頃ぐらい、
はい、
から始まって、まあ、7世紀の初めぐらいまで、まあ、非常に長い間、まあ、まあ、300年400年ですね、
はい、
続いておる中で、この円墳がですね、
はい、
まあ、6世紀のまあ、後半ぐらいに、
はい、
まあ、たくさん作られたりする時期があったり、あるいはまあ古墳時代 そのすごく古いところ、古墳時代の始まりの頃では地域に古墳が少なかったりとかですね、
はいはい、
まあ、いろいろなその古墳時代の中でも、まあ、前期中期後期とかですね、
はいはい、
いろいろ区分、まあ、現代そういうふうに区分しておるんですが、
はい、
まあ、そういった時代によってその 古墳の大きさとか意味も変わってきますので、まあ、一概にその小さければ身分が低いとか、円墳だけれ、まあ、円墳だったら身分が低いとか、まあ、そういうわけではないんですけれども、まあ、古墳の大きさからするとですね、はい、まあ、より大きい方が地域でその有力者ということですから、はい、まあ、それで前方後円墳でもなければですね、はい、まあ、大和との関わりもどうか分かりませんから、はい、まあ、小さな円墳ということであれば、はい、まあ、その地域の、まあ、その周辺の、まあ、一定程度の有力者とかですね、
はいはいはい、
まあ、そういった位置づけにどうしてもなるわけですね、
はい
はい、
そういった感じの円墳、まあ、この辺は小さい円墳がずっと続いてますけども、この円墳がですね、焼いた跡があるんですけども、これは今手入れしているところなんですか？
そうですね、昔からですね、ここはまあ農地とともに守ってきたということで、はい、農地のその、まあ、あぜとかですね、
はい、
まあ、畑の部分もやっぱ草刈りをして、
はい、
まあ、焼くことによって、まあ、次の草刈りがしやすくなったり、
はい、
まあ、きれいな草が生えてきたりとか、はい、まあ、そういう、まあ、農地の管理のですね、
はい、
やり方を、まあ、そのまま地域の方にお願いしてもらってるもんですから、まあ、ちょうどこの時期ちょっと刈った草が乾いておりますんで、まあ、表面だけさっと焼いてですね、
はい、
でこのあとまた春に向けて、まあ、綺麗な新芽が出てきて、
はい、
まあ、緑色の、
はい、
まあ、美しい古墳の、まあ、よくあるですね、
はい、
現代の古墳の姿になろうかと思います、
はい、
今週は新原沼山古墳を歩きながら古墳とは一体どういったものか紹介しています。前方後円墳がどういったものかも分かってきました。その前方後円墳、墳丘の長さのベスト3というものを調べましたら、ベスト1が仁徳天皇陵とされる大仙陵古墳で486メートルもあります。2位が応神天皇陵とされる近田御廟山古墳の425メートル。3位が利中天皇陵とされる上石津または石津山御三在古墳の365メートルとありました。前方後円墳、こんなに大きな古墳もあるのです。では、新原沼山古墳、円墳の中を続けて歩きます。ご案内を福津市教育委員会文化財課史跡整備係長の井浦はじめさんにお願いしています。
34号墳円墳を過ぎまして、そして、ちょうど中ほどに入ってきましたけど、前方に見えるのはあれ何号墳ですか？
30号墳、
はい、あれ円墳ですか？
前方後円墳、
前方後円墳、かなり大きな古墳に見えますが、古墳の周りを今修理してるんですか？なんか覆ってありますね。
そうですね、まあ、平成30年の、
はい、
まあ、7月の大雨で、
はい、
斜面がですね、
はい、
土砂がその落ちて崩れてですね、
はい、
まあ、その後昨年から、
はい、
修理のための、まあ、調査ということで、
はい、
まあ、事前にその崩れた部分を、まあ、きれいにですね、
はい、
土砂を取り除いたりとか、
まあ、
記録を取ったりとか、
はい、
まあ、そういうことを始めて、で、まあ、近くに行くとですね、
はい、
その周辺もトレンチ調査といって、
はい、
掘りまして、まあ、古墳の、まあ、本来の大きさとかですね、
はい、
まあ、範囲を確認するような調査をしているところです。
ああ、そうですか、はい、この円墳かなり大きいですね。
大きいですね。これ全長で、まあ、今のですね、
はい、
残っている長さで54メートル。
54メートル、かなり巨大な円墳ですね。
前方後円
墳、前方後円墳、
はいはい、
前方後円墳ですね、
はい、
あれ
だからその円墳のような部分もですね、
はい、
まあ、かなり大きいですよね。
ああそうか、こちらは円墳の方ですね。円墳、
そうですね、
前方が向こう側ですね。
前方がまあ奥に今見えないなので、
はい、
まあ、円墳に見えてしまいます。
円墳に見えてしまいますけど、
はい、でまあ、調査の結果ですね、
はい、
まあ、60メートル近い、まあ、大きさがあるのかなということが分かってきましたのと、まあ、周溝といって、
はい、
周りに巡る溝ですね、そういったのもあるということも分かってきました。
はい、これ三十五分というのはいつ頃の古墳になるんですか。
6世紀の、まあ、前半、
まあ、6世紀前半、
はい、前半中頃というような時代ですね、はい、ま
あ、
後半まではちょっといかないかなっていうぐらいの時期ですから、
はい、
まあ、先ほど、まあ、歩いてきた円墳群、
はい、
の、まあ、前に作られたっていうぐらいですかね。
あ、なるほど、
はい、
あ、そうですか。あの円墳よりも少し前に、
少し前かなというふうな、
作られた、
はい、まあ、土器を出土した土器なんか見るとですね、
はい、
まあ、少し古いかなと。
あ、ここではどういったものが見つかってるんですか。
35分ですか、
はい、
まあ、35分はですね、まあ、末期、
末期、
それから弾きと呼ばれている、
はい、
まあ、当時 の、 その、まあ、土器ですね、
はいはい、
まあ、それが墳丘の上であるとか、
はい、
その周囲、まあ、今回の発掘調査でもですね、
はい、
まあ、周溝の中とか、
はい、
まあ、そういったところから出てますね。
ああ、そうですか、
はい、まあ、末期の亀って言われる形のものとか、まあ、木台っていうですね、
はいはい、
壺などをこう乗せる台のようなものとか、
はい、
まあ、いろいろなものが出てます。
ああ、そうですか、
はい
はい、そういったところが、35分、こちらから見てますと前方の方が見えませんので、まあ、円墳に見えるんですけども、本当に大きな、前方後円墳ですね。ちょうど手前の方にコスモス畑が、コスモスがたくさん植えてありまして、これを目当てに写真を撮りに来られる方も多いというふうなことを聞いております。ちょっと風がちょっと強いですね今日は。これからもうちょっと歩いていきます。この古墳を作った宗像氏、
はい、
やっぱりその海というものをかなりこう意識して作ったんでしょうか。
そうですね、宗像地域でも特に大きいものは大きい古墳ですね、
はい、
この、まあ、旧艶崎町のある、
はい、
あったですね、この海岸沿いにですね、
はい、
集中して作られておりますので。
あ、なるほど。
玄界灘を望む、
はい、
まあ、ちょっと小高いところに、
はい、
点々と作られておりますから、
はい、
やっぱり、まあ、海を意識してるっていうことは感じますね。
あ、その古墳ですけどもやっぱりこう海からも見えるような感じを意識したっていうのもあるんですか。
そうですね、まあ、各地の古墳を見ますとやっぱりその海沿いに作られた古墳はですね、まあ、古墳からもまあ海が見えるし、まあ、海からも、
はい、
まあ、見えてるというか、
はいはい、
まあ、その船で行き来すればですね、
はい、
その大きな古墳、まあ、当時は古墳は吹石でこう、
はい、
飾られてですね、
はい、
まあ、白っぽく、
はい、
まあ、目立つ人工物でしたので、
はい、
まあ、それだけその あれぐらいの大きさのですね、
はい、
古墳を作ることができる有力者がこの辺にはいるんだということは、はい、知らしめるというかですね、まあ、そういう効果もあっただろうと思います。
あの吹石、今吹石と言われましたけども、
はい、
まあ、大体30センチぐらいの小石になりますかね。
まあそうですね、
はい、
20センチ30センチそうですね、
ね、
はい、人抱え、まあ、人の頭ぐらいの、
はいはい、あの吹石の役目というのはどういうふうな役目なんですか。
まあ諸説ありますけれども、先ほど申しましたように、その、まあ、古墳自体をですね、
はい、
まあ、飾るというかですね、まあ、非常にその遠くから土だけよりは 白っぽくはっきり見える、
はい、
わけですし、
ええ、
まあ、その、まあ、労働力とかですね、
はい、
そういったものからすれば、まあ、かなり その有力具合が、まあ、分かると、
はい、
それからその古墳 その斜面ですね、
はい、
そういったものを、まあ、直接雨が当たれば、まあ、当然その水が流れるわけですから、
ええ、
まあ、そういったそのまあ、土木的にですね、
はい、
まあ、古墳の斜面を保護するっていう役割もあったでしょうし、
はいはい、
まあ、理由は一つではないと思うんですが、あ、まあ、いくつかの理由でですね、あの石を積んでる古墳というのはありますね、
は
い、
あやっぱりあの遠くからもこう見て分かるように、はい、という意識もあるんでしょうね。
そうですね、まあ、吹き石、斜面には吹き石がありますし、
はい、
まあ、段差とか一番その上の平らな面にはその埴輪が並べてあったりするわけですから、
はい、
まあ、そういうそのまあ、飾り付けのようなですね、
はいはい、
あのまあ、古墳ができた当時、まあ、立派に見えるように、
はい、
まあ、いろいろ考えて、あの作ったんだと思います。
あ、それとですね、その吹き石なんですけども、はいはい、このくらい古墳があると相当な量 の、 こうあの吹き石が必要だと思うんですが、
はい、
どういったところから運んできたかっていうのは分かってるんですか。
それはですね、今その、まあ、調べようとしているところなんですね。まあ、今のところここが、まあ、吹き石の産地だっていうのは分かっていないんですけれども、まあ、これまでにその、まあ、石質のですね、
はい、
石については調査をしたことがありまして、まあ、すぐ近くから持ってきたものもあれば、
はい、
あのまあ、新宮町藍の島から持ってきたものもあったり、まあ、産地がある程度ですね、
はい、
あの絞り込めたという調査結果がありますので。
あ、そうですか。
はい、最近まあ35分の調査含めてですね、
はい、
吹き石がたくさんその見つかったというか、まあ、調査できる石が増えてきましたから、まあ、あのまあ今後ですね、
はい、
あの石の成分とか種類とかを分析していけば、
はい、
まあ、この近くで吹き石の産地と思われるものが見つかってくる可能性がありますね、
はい、ああそうですか。
ここ新原沼山古墳には前方後円墳が5基、円墳が35基、そして方墳が1基の41基の古墳があるのが分かりました。また古墳を飾る吹き石の役割も分かってきました。そしてそれがどこから運ばれてきたのかもどうやら判明しそうな話でした。ご案内を福津市教育委員会文化財課史跡整備係長の井浦はじめさんにお願いしました。来週も新原沼山古墳を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は福津市の新しい絶景フォトポイントをご紹介しようと思います、はい。まあ、福津といえばの宮地岳神社参道上に現れる光の道、大変有名になりましたが、
そうですね、
あれに匹敵するようなすごいものなんです。
え、
タイトルは鏡の海。
鏡の海、
はい、
あの水面が真っ平らになってそれが鏡のように景色を映す。
正解です。
お、そういうの あるんですか。
今日ね写真借りてきたんですよ、
はい、
実際の景色と水面に映り込んだ景色、まあ、上下逆さまの光景を同時に見ることができるんです。
これ、不思議ですね。これは
夕日の中に2人人が佇んでるんですけど、あの全く同じ形が足元にも浮かび上がるというですね。
お、これはあのー、砂浜
そう
に水がこう薄く張っててそれが鏡のようになってる。
そうなんですよ。いやこれすごいんじゃないかって、あのなんだっけ、こういう湖ありましたよねって話をしたら、福津市観光振興係の有吉弘樹さんがこんな風におっしゃってました。
なんか徐々にこれってウユニ塩湖みたいじゃないっていうことで最近少し福津市の方でざわざわなってるという
これはざわざわしますよね、
うん、ウユニ塩湖、
はい、ボリビア の、ね、あのウユニ塩湖はとても有名ですけれども、ね、海でもこんな風になるんだと。で地元の人たちは知ってるかもしれないんだけど、市や観光協会が最近把握したんで、このなぜこれがこんな風に映るのか、理由とか条件とか今探ってるところなんですって、
はい、
場所は津屋崎の海水浴場、それから宮地浜、福間海岸のあたりなんですが、タイミングとしてベストは大潮の日の干潮の時。
へー。
その他にもどんな条件や理由があるのか、まあ、全部把握できてないんですが、今考えられること有吉さんが語ってくれました。
まあ、理由としては、まあ、まず遠浅ですよね。遠浅というのは間違いないと思ってます。であとはあのボランティアで地域の方がずっとゴミ拾いしてくださってるんですよ。 っていうのも、まあ、間違いないかなと思ってます。であとは、日照条件ですよね。晴天の時晴れだったりとか、まあ、曇りでもギリ、まあ、こういう風に雲が映ったりするんでですね、雲があってもまあまあそこそこいいんじゃないかな。ただ雨だったらもう間違いなく無理ですよね。とあと風が吹いちゃうと波が立っちゃうんで、やっぱ波が、あの風がなくて波が穏やかな時じゃないとしっかり反射してくれないと。
はあ、
いろいろ条件。
うん、でも複数ポイントはあるわけですね。
そうなんですよ。で、あの見え方もそれぞれ少しずつ違うらしいんですが、その有吉さんご本人もチャレンジしたそうなんですね。あの波が出てて反射度がちょっと低かったっていうのと、ちょっとだからそのせいでこう太陽もこうゆらゆらゆらっと綺麗にならなかったなっておっしゃってたんですが、実際に撮って感じたことを聞いてみました。
海なんで波が来てない時とか難しいですよね。であとはあの結構あの行かれたら分かると思うんですけど、あの潮の満ち引きって意外とこう時間が早くて、さっきまで遠くに波があったのにこうちょっとあのあこれ違うあれ違うってこう試行錯誤してるともうすぐ波がこっち来ちゃうんで、もう本当瞬間の勝負というかですね、はい、もう10分経ったらもうすぐ波がこっちに来ちゃうんですよ、波打ち際がですね。なのででもその日ダメだったらもうダメなんで、結構難しいなって本当に思いましたね、あの綺麗な写真撮るの。
なるほど。あの遠浅のビーチですよね。例えば人が立ってて鏡のようになるためにはちょっと足が水に浸かる感じになるんですかね。
その方がいいんですよね。あ、なるほど。だからあのちょっと足元をこう裸足になりつつとか、うんうん、あとあのマリンスポーツのメッカでもありますんで、マリンスポーツ用のウェアを着て佇んでると、うん、なんかこれかっこいい感じの写真が撮れるとか、の夕日が映ると色合いは綺麗なんですけど、昼間は昼間でまたくっきりとした明るい雰囲気もあっていいですし、雲が面白い形に出てくるときはその雲の形の面白さというのもあると。
なるほど。
いろんな撮り方ができるので、場所をおさらいすると艶崎の海水浴場、宮地浜、福間海岸、ただし全域で見られるわけじゃないので、わかんないっていう人はあの JR 福間駅のところに福津市の観光協会の観光情報ステーションフックルがありますんで、ここで聞いて出かけるとちょっといいかもです。
なんかいい写真撮れそうですね。
いいんでぜひおすすめしたいです。鏡の海チャレンジしてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。